ラジオ視聴室の時間です。佐藤雅彦さんと米倉美穂でお送りしてまいります。
よろしくお願いします。
橋本市長、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日の話題は何でしょうか。
まずですね、1月28日なんですけど、須賀川特撮塾の閉校式が行われました。半年にわたってですね、実は特撮を中学生や高校生たちが参加して、いわゆるプロにですね、ご指導いただきながら特撮の撮影を行ったこう作品がですね、上映されたんですけど、完成の試写を私もこう見ましてですね、その何て言うんですかね、完成度というか、みんながどれだけ頑張ったのかなっていうぐらい素晴らしい作品に出来上がっていたので驚いたんですが、そういうことが行われてですね、それに取り組んだ子どもたちの感想なども、聞いてみて、こう何て言うんですかね、こう本当に楽しく、その時間を過ごせて、特撮の面白みっていうものもですね、感じられたり、あるいは仲間と一緒にこう何か一つの作品を作り上げるっていうことの喜びもですね、感じていたようだったので、この特撮塾大変、成功に終わったなというふうに感じてます。
特撮の聖地である須賀川で、こういうことが行われて、デジタルの時代なんだけれども手作りでみんなで作っていくっていうのは、このデジタルとアナログの微妙なマッチングが、これから彼らが全員特撮にこう特化した仕事に就くとわけではないけれど、何かになんかこうプラスになっていくような気がしますね。
そうですね、須賀川市が特撮文化をこう保存継承していこうっていうのは、やっぱり円谷英二監督の存在があったればこそなんですけど、やっぱり英二監督がその試行錯誤しながら、いかに本物のようにこう特撮で映像を残すかっていうところを、それを体験してみるっていうのはすごく大切なことで、おそらくそのこの単にその保存継承していくためにいろんな整備をしているわけではなくて、やっぱり最終的にやっぱその第二の円谷英二監督のようなですね、クリエイターを育てたいっていう思いがあって、関係者の皆さんもそういう思いが強くありますので、いろいろご指導いただきながら、その閉校式にはですね、本当にシン・ウルトラマンの樋口監督であったり、尾上監督であったりっていう、本当にそうそうたる皆さんがおいでいただいて、その皆さんが作った作品をご覧になりながらですね、いろいろとアドバイスをいただいたようですけど、だからそういう意味ではすごいこう中学生高校生にとっては、特撮というものを通じて、ものづくりに対して のすごい意欲であったり、可能性、自分の可能性みたいなものを感じられたんじゃないでしょうかね。
鎧がというね、参加者が考えた怪獣がいて、これが特撮で作られている映画のようになっていて、なんか我々もいつか見れるんじゃないかって話も聞いてるんですけど、
いずれですね、特撮アーカイブセンターの方で、上映されることになるようですので、ぜひ素晴らしい作品になっていると思いますので、もちろん非常に短い作品ではあるんですけど、その特撮の面白み、醍醐味っていうのは十分に盛り込まれているように思いますし、私もメイキングの映像も同時にこの流されたんで見たんですけど、何より子どもたちがすごい楽しそうにですね、それに撮影に取り組んでいる姿を見て、いろいろミニチュアを作ったり、その鎧が自体のですね、着ぐるみを作ったりっていう、そういう作業も含めて、本当羨ましいなと思うぐらい楽しそうにやってましたね。
本当に貴重な経験をね、皆さんしたと思うんですが、今後もね、こういった特撮塾は開催されてほしいと願っているんですが。
そうですね、今回すごいこうある意味いろんな成果を得たというふうに思ってますので、私としてはですね、ぜひこういうチャンスをその地元の、子どもたちに生かしてもらいたいなって思いが強くありますので、ぜひこの特撮塾は継続できればというふうに考えてます。
そして子どもたちといえば、中学生による模擬議会、こちら1月30日月曜日に実施されたようですね。
はい、毎年恒例になってるんですけど、市内の中学校9校とですね、稲田学園という義務教育学校1校、の皆さんがですね、須賀川市の本会議場で、模擬議会をですね、行っています。大変中学生にとっては素晴らしい機会になっているかと思いますけど、だいぶ緊張もされてたようですけど、いずれも素晴らしい質問でですね、私も大変驚きました。
かえって大人の方が議会にちょっとこう足が遠のいてる感じはしますけどね。はい、
そうですね、本当に傍聴していただく方もおられるんですけど、やっぱりまだまだ限られている部分もありますので、今やっぱコロナ禍で少しこう席数の制限などもあるようですけど、今後はですね、大いに議会傍聴していただいて、特に中学生だけではなくてですね、一般の方も通常の議会傍聴いただけるような状況、あるいはネットでも配信されてますので、ご覧いただければというふうに思います。今回のですね、中学生のその真摯な質問というか真剣な表情で、本当にまっすぐ私を見る視線がですね、非常に心を打たれたというか、中学生にとっても大変いい経験だとは思うんですけど、我々にとってもですね、本当にすごい刺激になってるなというふうに感じているので、より良い須賀川を、須賀川の課題をですね、本当にそれぞれの中学校でみんなで話し合って質問にしてきてくれたのでですね、そういう意味ではこうみんなで課題を共有しながら解決に向けていろいろ議論を進めていくっていう、まさに民主主義の大原則の中でですね、中学生も頑張ってくれたなというふうに思ってます。
その中で市長がこう気になった質問ありますか？
私ですね、第中学校の滝口君にですね、水害対策の質問をいただいたんですけど、今令和元年のですね、東日本台風で大変な水害にあってですね、今阿武隈川の緊急治水対策プロジェクトっていうのが実施されているんですけど、その中で流域治水っていうことをですね、大変重要な課題として県内の阿武隈川流域の自治体で連携しながら取り組んでいる課題をですね、お話しさせていただいたんですけど、その中で、須賀川市にも浜尾遊水地っていう、これ平成の大改修で整備された遊水地がありますけど、今現在はですね、お隣の鏡石町、そして玉川村、そして矢吹町にもですね、この遊水地を整備しようという検討がなされていて、このことについてですね、お話をさせていただいたんですけど、実際は浜尾の時もそうだったんですけど、自分たちのを守るためではなくて、下流の人たちを守るためにその遊水地っていうのは整備されるのでですね、なぜ自分たちが犠牲にならなければならないのかっていう思いがやっぱり当然ですけど出てきてしまうだろうと思うんですが、それでもやっぱり下流の皆さんを守るためにこの苦渋の決断をしていただいた場合には、下流の我々はやっぱり本当に心から感謝しなければなりませんし、それを自分の子どもたちや孫たちにもですね、ちゃんと伝えていくべきだなっていうふうに思いましたので、中学生にもぜひそれをですね、感じ取っていただければなと思いました。
この模擬議会の様子は広報須賀川3月号に掲載予定ということですので、私もじっくり読ませていただきたいと思います。以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。